ディボーション TV をご覧の皆様、おはようございます。 TLA 東京アンテオケ教会の三本松です。今日はヤコブの手紙5章13節から20節、特に13節を中心にすべてのことについて祈り賛美するというテーマで御言葉に耳を傾けていきたいと思います。
ヤコブの手紙5章13節から20節。あなた方の中に苦しんでいる者があるか、その人は祈るがよい。喜んでいる者があるか、その人は賛美するがよい。あなた方の中に病んでいる者があるか、その人は教会の長老たちを招き、主の御名によってオリブ油を注いで祈ってもらうがよい。信仰による祈りは病んでいる人を救い、そして主はその人を立ち上がらせてくださる。かつその人が罪を犯していたならそれも許される。だから互いに罪を告白し合い、また癒されるようにお互いのために祈りなさい。義人の祈りは大いに力があり、効果のあるものである。エリアは私たちと同じ人間であったが、雨が降らないようにと祈りを捧げたところ、3年6ヶ月の間、地上に雨が降らなかった。それから再び祈ったところ、天は雨を降らせ、地はその実を実らせた。私の兄弟たちよ、あなた方のうち、真理の道から踏み迷う者があり、誰かが彼を引き戻すなら、かように罪人を迷いの道から引き戻す人は、その魂を死から救い出し、かつ多くの罪を負うものであることを知るべきである。
さて、13節では、苦しんでいる人がいたら祈りなさい、喜んでいる人がいたら賛美しなさいと語られています。困難にあった時、みんな祈るのではと思うかもしれません。私がクリスチャンになって1年ほどした時のことですが、教会に通っていた女子高生のお母さんから教会に電話がかかってきました。夜になってもうちの娘が帰ってこないので、教会に行っているのかと思いかけてみたというのです。ちょうどその時私たちは祈祷会の最中でした。しかしそこにはその高校生はいませんでした。夜も遅くなってきたので、集まっていた教会員で手分けして辺りを探してみましたが、どこにもいなかったのです。再び教会に戻ってきたものの、他に方法もなく、ただ時間だけが過ぎていきました。それまで誰も祈りましょうという人はいません。牧師先生すら難しい顔をして座っているだけでした。私は祈った方が良いのではとちらっと思ったのですが、まあその頃信仰の浅い者がそんな提案をするのはおこがましいと思ってしまい、言い出せないままでいました。1時間ほどして一人の姉妹が祈りましょうと言ってようやく祈り始めたのです。冷静さを失った時など私たちは祈ることを忘れてしまうことがあります。逆に喜んでいる時も神様への感謝、賛美を忘れてしまうことがあります。嬉しい出来事に目が行ってしまい、恵みを与えてくださった神様を後回しにしてしまったり、時には案外自分もやれるんじゃないかと思って恵みであるということを忘れ、勘違いし、自分に栄光を期したりするということもあるでしょう。私たちはどんな状況にあっても祈り、また賛美するものでありたいと願います。一つお勧めしたいのが、嬉しい時に賛美するだけではなく、困難な時、あまり喜べない、そのような時も感謝すること、賛美することです。テサロニケ人への手紙第1、5章16節から18節には、いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって、神があなた方に望んでおられることですとあります。いつも喜ぶ、すべてのことについて 感謝するですから、良い時でも、また悪い時であってもです。私はおすすめとは言いましたが、聖書はこれを命令しています。聖書は私たちに無理なことを命令しているのでしょうか？そうではありません。もし、感情を土台としたなら、それは無理な話です。神様の御言葉を土台として、信仰によって賛美を捧げるのです。そして私たちが主を賛美するときに、主はすべてのことを働かせて、問題すら益とされるのです。多くの詩篇を書いたダビデは、自分の命が狙われるような困難な時こそ、多くの賛美を残しました。また、パウロは、シラスと共に牢獄に入れられた時に賛美をしました。背中は鞭で打たれて、傷でかなり痛みがあったであろう。そんな中で、彼らは賛美を捧げたのです。その後、どうなったかと言いますと、看守とその家族が救われるということに至ったのです。今は天に帰られましたが、獄中からの賛美の著者のマーリン・キャロザス氏の書かれた賛美の力という本に出会い、大変感銘を私は受けました。クリスチャンになりたての頃でした。それはまさに目から鱗が落ちるように、私の信仰理解を大きく成長させてくれたのです。どんなことが書いてあったのか、二つほど挙げてみますと、ある夫婦がマーリン氏の元にやってきました。お嬢さんが精神疾患のため入院して回復の見込みがないということで途方に暮れていました。マーリン氏はこの夫婦の問題を聞いた後、現状のあるがままを神に賛美しなさいと勧めました。それを聞いたとき、夫婦は驚き、困惑して激しく抵抗したそうです。しかししばらくしてご主人の方が、これ以上悪くなりようがないのだから、と奥様を説得され、言われた通りやってみようじゃないか、ということで、二人はひざまずいて祈り始めたそうです。すると次の日、病院から電話があり、お嬢さんに著しい変化があるので、面会に来ませんか？というのです。それから2週間と経たないうちに、彼女は退院しました。他にもう一つ例を挙げますと、離婚の危機にあった夫婦がその状況を感謝し、賛美を捧げ続けた結果、変わるはずがないと思われた夫が変わり、奇跡的に離婚を回避できた、などたくさんの宮座が取り上げられていました。マーリン氏自身も日々の生活の中でいつも賛美していたというエピソードがあります。日本のある教会で奉仕をされた後、帰国となった時のことです。教会の人たちが車でマーリン氏を空港に送っていく車中で、突然マーリン氏がハレルヤと主を賛美し始めました。そして、兄弟、素晴らしいことが起きました。と言われて、どんな素晴らしいことが起こったのだろうと思ったら、なんとパスポートがなくなりましたと言われたのです。当然車内は騒然となったのですが、当のご本人はなおも賛美し続けていたそうです。また高齢になってからは、朝起きると体のあちこちが痛くなり、気分が優れないことも増えてこられたそうですが、その時は洗面所の鏡を見ながら、主はあなたを愛されていると告白し、あえて主を賛美されたのです。彼は著者の中で意識的に知性を持って賛美してくださいと語っています。彼自身がいつも喜んでいなさい、すべてのことについて感謝しなさいという御言葉に意識的に従い続けていったのです。ぜひ皆さんも今日からチャレンジしてみてはいかがでしょうか。最後に16節から18節の部分を見て終わりたいと思います。ですから、あなた方は互いに罪を言い表し、互いのために祈りなさい。癒されるためです。義人の祈りは働くと大きな力があります。エリアは私たちと同じような人でした。しかし雨が降らないように熱心に祈ると、3年6ヶ月の間、地に雨が降りませんでした。そして再び祈ると、 天は雨を降らせ、地はその実を実らせたとあります。エリアは旧約時代の代表的な預言者です。様々な活躍をしました。中でもバールの預言者たちとの対決はとても有名な話です。そんなエリアと自分を比べたら足元にも及ばないと思いますが、17節では、なんと私たちと同じような人と言っているのです。言い換えると、同じ性質を持った人だったということです。つまり、エリアは私たちと同じ感情や弱さを持っていたということです。しかし弱い中でも彼は義人であり、祈りによって神の力が表されていったのです。そして私たちの祈りも聞かれるのです。なぜなら、クリスチャンは義人だからです。イエス様を信じることで、イエス様を着て、私たちは義人となりました。ですから、義人というアイデンティティを持って、信仰により大胆に祈り求めていきましょう。そして、すべての事柄に感謝し、主を賛美し続けてまいりましょう。天のお父様、私たちの祈りを主はいつも聞いてくださる方であることを覚えて感謝します。またどのような状況にあったとしても、絶えず私たちがあなたを賛美し、また感謝すること、今日チャレンジを与えられたことをも感謝いたします。私たちの周りには様々な問題が許され、私たちが感謝できない、賛美できないような、また祈ることができないような、そんな状況が許されることがありますが、しかし御言葉は私たちにいつも喜び、絶えず祈り、すべてのことについて感謝するように命令してくださっていることを感謝します。どうぞ私たちの感情ではなく、私たちの意識を持って、また信仰によって、あなたを絶えず絶えず賛美し、また感謝をし続けることができるように。また、私たちがイエス・キリストを来た者として、義となった者として、私たちが大胆にあなたの前に祈り、進み出ることができることを感謝します。どうか私たちの切なるこの願い、祈りをあなたが聞いてくださることを信じます。どうぞ私たちがさらに祈り、またすべてのことについて大胆に感謝していくことができるように導いてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。